Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。8月1日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から3週にわたってはですね、仕事も趣味も自らの人生もあるごと楽しむ人、桂田恵子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。桂田恵子さんとはですね、ずいぶん前にブラインドテニスで出会ってから仲良くしてもらっています。子供同士が同じ世代ということもあり、家族ぐるみでいつも楽しく出迎えてくれるんですよ。お子さんも大学生になり、もっと自分のやりたかったことを形にしていこうと、出会いや経験の幅をどんどん広げている桂田恵子さんのお話と、そこに至るまでの人生ストーリーは必聴です。どうぞお楽しみに。なお今回は昨年3月にオンエアさせていただいたアンコール放送となりますこと、ご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
風の時代を生きる。昔は思ってなかった。そういうのあんまり感じさせなかった。楽しいこともあったかもしれないけど、したくないです。この喋りが嫌い。私もこのままでいいのかな。周りのフラフラしてるのを見てると厳しいとこあるから、それならまあなってみようかみたいな感じ。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは桂田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですけど、お名前の漢字の方を説明してもらっていいですか。
桂田恵子と申します。桂田は木偏に土二つの桂に田んぼの田、恵子は恵むの、ちょっと難しい方の恵むに子供の子です。
自分の名前は好きですか。
今は好きです。
昔は嫌いだったの。
あんまり好きじゃなかったですね。
へえ。何年ぐらい前ぐらいから好きになった感じ。
いつ頃かな。でもここ最近じゃないですか。2、3年ってとこでじゃないですかね。
本当に、
うん、
なんかそれきっかけがあったとか、まあ、自然と。
いや、なんかまあこれでもいいかなみたいな。
なるほど。血液型は
A 型。
A 型ですね。現在の家族構成を。
夫と息子と私の3人家族です。
現在のお仕事とか活動してることとかあれば。
仕事は公務員をしてます。活動ということでもないんですけれども、この1月から Facebook のグループを作って定期的なライブ配信をしています。
それはどんなグループですか。
私の今考えていることとかを、うん、 発信していきたいと思って、うん、その私の話を聞いてくれる友達を集めたグループですね。
別にウェルカムなの、誰が入ってきてもらってもみたいな、興味があればみたいな。
興味があれば誰でもって感じなんですけれども、うん、
ちなみにそしたらグループ名を、
風の時代を生きる。
素敵な。これは何か意味があるんですか、
う
ん、
風の時代って私もあんまり知らなかったんですけれども、なんか先生術では去年の12月22日から風の時代に入ったということで、それまで240年間続いた地の時代が終わったということで、個人が活躍する時代、この時代っていうことで、私はその時代に私はどんな生き方をしていこうかなという思いがあったので、この名前を付けました。
未来のある素敵な、もうその手の話ね、大好きでね、どんどんしたいとこですが、もし興味がある人はね。
そうですね、私の話を聞いていただける方があったら、どなたでも、本当はたくさん入ってほしいんですけれども、まあその辺は強制はしないって感じですかね。
という桂田恵子さんのこれまで歩んできた人生ストーリーをちょっと聞かせてもらおうかなと思うんですが、出身地はどこでしょう？
岡山県の倉敷市でも、まあ生まれたとこは大阪なんですよね。
あ、そうなんや、
うん、
へえ、覚えてない。
もちろん覚えてるわけないじゃないですか。
あ、へえ。大阪のどの辺とか知って
る？大阪の西区だから九条とかあの辺らしいですよ。九条の商店街がとかいろいろ言ってたから、多分
そうなんや、
うん、
それはなんかご両親の土地が大阪に縁があったとか。
あの地方の人って大阪に出て働いてたりするじゃないですか。だからうち両方とも岡山出身の両親なんですけど、うん、父親は多分中学校を卒業してすぐ多分大阪に出て働いてたんだと思います。
なるほど、うん、そういう流れでね、うん、まさか将来関西に来ることになるとは、
うん、昔は思ってなかったです ね。
そうやね、
うん、
当時の家族構成とかを、
両親と私兄弟3人兄弟で、弟と妹がいるんですけど、子供の頃はずっとおばあちゃんがいたから、何人家族6人家族だったのかな。
6人家族、
うん、
長女で。
長女、うん。
あ、ご両親はどんなお仕事されてたとか。
父親、私が気がついた時はなんかユニフォームとか作る会社に勤めてたんですけど、まあそこが倒産して、うん、最後はかまぼこ作る会社に再就職してっていう感じでしたかね。母は専業主婦だったんですけど、うん、まあ内職って言って、なんかミシンで、父親の会社のミシンで塗ってたりしてたりとか、まあでもそれからしばらくしてからはスーパーにパートでずっと行ってましたかね。
恵子さんは生まれつきの視力障害者で。
あ、そうです、う
ん。あ、妹さんと弟さんは普通に
健常者ですね。
目の病気とかは どういう、
うん、一番わかりやすい言い方で言えば先天性の緑内障です。
生まれた時はもうちょっと見えてた感じ。
物心ついた頃ってずっとなんか通院してた記憶は残ってて、で4歳の頃に手術をしてて、多分今よりはそりゃ見えてたと思うし、うん、もっと小さい頃も結構見えてたんじゃないかなという気はするけど、
文字とかはもうずっと点字。
点字。
今はどれぐらい見えてる感じ？
明るい暗いと近くに物があって、私がその物に視点が合えば見えるかなぐらいやから、そんなに絶対近くのものが見えてるってわけじゃないような気がするし、うん、
色とかは、
色はもう無理。出産してしばらく経つ頃からなんかあんまり判別しにくいなーっていうのがだんだん出てきてたかなって感じ。
ご両親は仲良しでしたか？
まあまあかな。父親は割と亭主関白っぽかったけど、うん、でも母はついていくタイプだったから、うん、二人は別に、まあ仲 悪くはなかったと思う。
今ご両親は、
父は5、6年前に亡くなりましたね。母は、まあ元気に一人で岡山で暮らしてます。
今おいくつ？
ちょうど80ですね。
おお、なるほどね。視力に障害があるということで、今でいう視覚支援学校。
小学部から行ってましたね。
兄弟っていくつ下なの？
妹が3つ下で、弟が5つ下なんだけど、うん、
小学校の時って寄宿舎とかに入って、
私はその盲学校ってところに15年間いたけど、小学校1年生からその専攻科の3年まで寄宿舎に入ってましたね。
ずっと。冬休みとか長休みの時だけ帰ってるみたいな。
いや、土日帰ってましたけど。
土日帰ってた
ん
や。
うん。
そしたら結構兄弟とも、まあ遊んだりとか。
まあ遊んでたかなって感じは。
こうなんか、恵子さんが目が悪いことでご両親がなんか心配してたとか、なんか、そんなんて子供ながらに神経使ってたとか、
うちって割と、そういうのあんまり感じさせなかったから、あんまり意識してないんかなって感じだったかな。
なるほどね。寄宿舎生活、学校生活はどうでしたか？
ふとしたことで思い出すことはあるけど、なんかあんまり思い出すことがないんだけど。
楽しいとかこれが嫌やったみたいな、そんなこともあんまりなく。
ああいうところに長い間いるから楽しいとばっかりは言えない。だから楽しいこともあったかもしれないけど、集団生活の嫌さというか、
確かにね、
そういうのは感じてたかも。
規則も厳しいしな。学年とかは人数多かったの？
小学生の時は1年から4年までは2人やったんやんか。
マジ？
そうそうそう。多くて、でも7、8人ぐらいまでやったと思う。うちは、小学部のクラスで言うと。
どの学年も。で、そしたら、順調に中学、高校と、で、そのマッサージ、ハリキューの方行って、部活とかなんかやってたの？
中学校の頃は、卓球。
おぉ。
今のサウンドテーブルテニスっていうかな、で演劇、中学校の頃に演劇同好会、
なんかそれ文化祭でちょっと披露したりとか、
文化祭に向かって演劇をするんやけど、私まあ嫌いじゃなかったんやけど、なんで私が演劇やめたかっていうと、そうそう、私の配役、みんなね、なんかお嬢様とかね、ああいうね、なんかいい役してんのに、私っておかみさんとか、おばあさんとか、そういう役ばっかりするから、いや、私こんな役ばっかりならしたくないですって言って、やめたんやんか。
面白い。なあ、年頃の娘やのに、
ねえ、なんか娘役とかあんなんいいなと思ってたから、でも今から考えたら、あんなんやっぱり、そういう役をさせてもらったっていうのもいい経験なのになとか思うけど、で、高等部に入ってからは6年間放送部に入ってました、私は。
お、すごい。
なんかそういう話してみたりするの嫌いじゃなかったんだと思うよね。別に、人前で喋るのは緊張して嫌やったけど、なんか校内放送とかやってるの楽しそうやったし、だから私も後輩と組んでとか、校内放送やったりとか、文化祭で司会やったりとかしてたけどな。
自分の声は好きですか？
嫌い。
嫌いなんや。
嫌いっていうか、自分の、なんていうかな、なんか、自分の、ろれつが回ってない、この喋りが嫌い。
回ってるし、しっかり。放送部にはぴったりのいい声やと思いますよ、僕は。
いや、放送部ね。まあ。
The radio you are listening to is FM Gig.Okie dokie.
この辺でちょっとね、
はい、
恵子さんの思い出に残ってる曲なんかをちょっと一緒に聞きたいなと思うんですが、何かありますか？
働き始めた頃、割とね、なんか聞いてたのがアルフィーなんですね。
おう。
なのでアルフィーの曲を、
何の曲でしょ
う、皆さんよく知ってるような曲で、星空のディスタンス。
ああ、これは何か思い出あるんですか。
知らない土地に行って働き始めて、その頃にアルフィーすごくいろんな意味で聴いてたから、うん、どの曲も好きなんですね、アルフィー、
うん、
その中のみんなが聴いて分かってもらえる曲にしました。
あ、分かりました。そしたら曲紹介をお願いします。
はい、アルフィーの星空のディスタンス。
ハリキューマッサージの資格を無事に取って、でその後はどうしたの？
はい、就職して最初に行ったのが山口県の徳山市の治療院に就職しました。
マッサージ屋さん。
はい、
えらい、また遠くに。
実は私より一個先輩のが行ってて、うん、なんか私もまあここにしようかなと思って、
うん、え、住み込みみたいな感じ、一人暮らし？
上に寮があってって感じでしたかね。
仕事は楽しかった？
まあ 普通かな。でもなんか女子4人いたけど、うん、そういう中でのワイワイは楽しかったかな。あ、みんなで旅行とかも行ったりもしたし。
あ、そう、うん、そこは何年ぐらいいたの？
うん、1年3ヶ月
短かったね
地元っていうか倉敷の知り合いっていうか一個後輩で、うん、まあ、年齢は結構上の人だったんだけど、うん、うちの治療院に来ないっていう誘いがあって、
あって、
あ、もうなんかそっち帰ろうかなっていう感じになって帰りましたね、う
ん、それはでまあまあ地元やし、
うん、
それも楽しく、
まあ仕事はちょっとね遅いなとは思ってたけし、けど
9時とか最終な、
いやいや、もう12時近くまでしてたし。
マジ？
そう、
ホ
テル仕事も入ってきてたから。
あ、出張でね。
そうそうそうそう。
ああ、それはそうなんな。でどういうあれで大阪に来る？
結局ね、倉敷も5年ぐらいいたんだけど。
あ、そのマッサージ屋さん、
うん、そうそうそう、実は友達がちょっといろいろあって、うん、新しい仕事何か目指してみようってことで、うん、ライトハウスに行くって話を私にしてきて、いやー、私もこのままでいいのかなと考えて、うんうん、そうや、私もなんかやっぱり自分の生活が便利になることは必要だし、そういう便利になるようなので、私も例えば視覚障害者用のソフトプログラミングできるとか、うん、そういう仕事がしたいなと思って、それだったらやっぱりライトハウスか所沢って思って、うん、ライトハウスに電話して手続きすることにしたっていうのがきっかけ、思い立ってちょっとしたっていうか、うん、
ちょっとまあ注釈入れとくと、ライトハウスっていうのはいわゆる、視覚障害者の職業訓練であったり、中途失明者の生活訓練とかをこう担う大阪市鶴見区にある施設ですね。
はい、はい、そうです。
そこに要はマッサージとかの仕事以外にもこう学べるものはっていうことで晴れて大阪に来たと。
はい。
もうそのライトハウスもそのいわゆる寮みたいなところに。
寮ですね。
出て。
うん。4人部屋とか多かった。6人部屋の時もあった。
あ、そんなあれなんや。1人部屋もちゃうねんね。
全然。
へえ。
まず1人部屋ってのはないと思う。
あ、うん、なんか学校の寮に戻ったみたいな感じやね。
本当にそう。本当はなんか自分がしようと思って行ってても周りのフラフラしてるのを見てると流されてしまうというか、あ、いや、あ、そういう方にちょっとフラフラフラフラ、なんか自分の目指す道に行ったかというと、なんか遊んでたような気がする。久しぶりに学生に戻ったような気分で。
まあちょっと方向性が変わったりとかしても、まあでもそれはそれでまた新しい友達ができたりとか。
ああ、いろんな友達ができて、まあそれはそれで楽しかったかな。うん。
でそのライトハウスでプログラミングは結局学ばず
そういう入るための教養テストみたいなのを受けて、微妙な点数だったし、数学も英語も今さらなんか結構ハードにやるのがいいのかどうかっていうのもあったから、私はやめましたね。
結局どういう職業訓練の？
結構まだ電話交換っていうのが就職割とできてたから、うん、あ、これって生活できるんやなと思って、うん、いや、私もまあ電話交換行ってみようかなって思って、うん、
そのマッサージはもうマッサージが嫌で嫌で大阪に来たって、その別の仕事っていうわけでもなかったよね。
マッサージが嫌いよりもそのマッサージの働く条件が嫌だったかなみたいな、うん、
制約される時間とかがね、
うん、そうそうそう、長い時間の割にお金にならないし
確かに。で、電話交換の何年ぐらいライトハウス？
結局私ライトハウスにいたのは丸2年、
うん、その明石に就職する、さ、明石っていうのを選んだのは
どういうの？いろんな就職先って言っても、まあ結局はもうだんだん電話交換ってなくなってきてて、でも例えばそういう明石市だとか、うん、まあ大阪市大阪府とか、うん、そんなところはまだ受け入れてたから、うん、というかまあ明石はたまたま 欠員が出たから、いやまあ大阪にで受験しようと思うんだったらどこ受けても一緒かなみたいなんで。
あ、そういう形でね。当時はまだ一般企業とかも就職する人とかも、
やっぱりあの弱視と全盲は違うというか、その他の仕事が全く電話以外の仕事ができなかったら結構厳しいとこあるから。
ああ、一般企業はね、その雑用的なこともしてね、
うん、そういうのもあるから、うん、その電話交換の先生曰くやっぱりあの公務員目指した方がいいですよっていうのは電話交換に入る時から言われてたんで、
ああ
大阪府って毎年募集してるからそれ受けたらいいねみたいな話にはなってた、
うん、まあでもそういうご縁で、で明石の職員さんになって、
うん、
いつの頃からか電話交換の業務自体はなくなるの？
いや、なくなってはない、今も、
今もある、
現実ある。
へえ、
うん、
いつの頃かに事務職かなんかに
変わった、
変わるんだね、
うん、
それはそしたら自分の意思でっていうか、なんか希望
を持って明石市自体で、うん、あの例えば電話交換とかその公用車というか車の運転をする人だとか、うん、ゴミ収集をしたりするとか事務職じゃない人、まあ技能労務職とかって言うんだけど、うん、そういう人に今事務職になりませんかっていうそういう募集をしてた時期があって、あ、それやっぱり受けようとか思って受けたのがきっかけで事務職に。ただだからなんでって言ったら、電話交換っていうのはもう過去の職業みたいになってきてるなっていうのがあったから、やっぱり事務職に乗っとくのがいいんじゃないっていうあの言ってくれる人も結構いたので、それならまあ事務職になってみようかみたいな感じで。
ああ、なるほどね、
うん、
それも特にその電話交換の仕事がもうちょっと別のことしてみたいなとかそういうのが。
あ、その時はそんなんじゃなかった、
ね、じゃなくてね、うん、そういうまあそれもご縁があったから。
そうそうそう、ご縁ご縁。
次回へ
続く。
難しい部分はあるな、結構ネックになってる、歯がゆい部分がすごくある、一致するところもある、なあなあにするのは良くない、まあどうにかなるかな、親の都合でこうしなさい、どっかにあるやろ、決めさせればいいやないか、一人の人間としてこれからの時代はやっぱり自分を持ってないと、やり残したって思うよりはやり尽くして終わりたい、自分の好きなことをしてこそ人生、過去を振り返ってもしょうがないから。私はなんか型にはまった生活をずっとしてきすぎたような気がする。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き桂田恵子さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。